ちらともつかない。目線は奪われたままですが、意に反して足はまっすぐと進んでゆく。やがてトンネルに入ると、あたりはガラッと暗くなる。カン、カン、カン、カン、カン、カン、カン。しばらく進んでいってようやく。
母さん。あ、びっくりした。何？さっきのトンネルの入り口にいた子って、生きてる子かな？それね、どっちかな。わかんなかったのよね。大丈夫かな？生きてる子だったらどうしよう。そうね。あんたもやっぱり気になってるよね。うん。でもはっきり見えてたしね。そうなのよね。まだいるかな。
二人、ようやく正気に帰ったようにしてトンネルの半ばで足を止めた。ゆっくりと今来た道を振り向いてみる。二人とも目は悪くありません。それほど離れてもおりませんし、表の方が明るいわけですから、そこにまだ生きた人であればうずくまっている影が見えるだろうと思って目を凝らしたけれど、いつの間にか女の子の姿は見えなくなっていた。しばらく黙っておりましたけれど、お母さんと呼ぶ声も聞こえません。お母さんが京子さんの手をキュッと握りしめた。
うん？京子ね、やっぱり人じゃないんだと思う。お母さんもはっきり見えてたんだけどね。だけど生きてる子だったらお母さん絶対声かけたはずなのよ。でも声かけられなかったのよね。うん。もう見えないでしょ？見えない。やっぱり生きてる子じゃなかったんだと思う。そうか。ねえ、うん？あの子お母さんって呼んでたね。まだ小さかったし大丈夫かな。3歳ぐらいだよね。そうね。なんかあったのかな。
二人とも不思議と怖いという気はしなかった。
なぜあの子は呼んでいたんだろう。
それも用水路にめがけて。生きている子じゃないんだとすれば、まだあそこに縛りつけられたままでいるんだろうか。そんなふうに思いながら、最高かと再び歩き出すか。カンカンカンカンカンカン。
人じゃないんだね。見えちゃったもんね。なんという話をしながら、
それほど長くないトンネルであります。まもなく出口が近づいてきた。地方の日暮れでございました。また山ということもあって、わずかな距離でありますけれど、トンネルの出口の向こうを見ると、先ほどより表は少し暗くなってきているようで。トンネルの中の暗さに比べればということもありますから、一歩抜けてみますと、相応の眩しさは感じるものの、もうすでにあたりは夜の匂いが立ち込めておりましたその時であります。